使いのない方はお立ちください。礼拝への招きの言葉。主は私の羊飼い、私は乏しいことがない。主は私を緑の野にふさせ、憩いの賑わに伴われる。主は私の魂を生き返らせ、皆にふさわしく正しい道へと導かれる。詩編539番。主の祈りをいたします。
天にまします。我らの主よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものなりはない。アーメン。
講読をいたします。講読文15、詩編51編、賛美歌中ほど講読文12ページをご注意ください。講読文15、詩編51編。ああ神よ、願わくは何時の慈しみよりて我を憐れに。
何時の憐れみの大きによりて我が諸々の不満を消したまえ、
我が不義をことごとく洗い去り、
我を我が罪より清めたまえ。
我は我が咎を知る。
我が罪は常に我が前にある。
我は何時に向かいてただ何時に罪を犯し、
見前に悪しいことを行い、
されば何時物言う時は正しとせられ、
何時裁く時は咎めなしとせられたの。
見よ、我横島の中にありて生まれ、
罪にありて我が母我を他に対比。
何時誠を心の内にまで望み、
我が隠れたるところに知恵を知らしめたまま、
何時ソープを持て我を清めたまえ、
さらば我清まらん。
我を洗いたまえ、
さらば我雪よりも白から
ん。何時我に喜びと楽しみとを聞かせ、
何時が私骨を喜ばせたまえ。
願わくは御顔を我がすべての罪より背け、
我がすべての不義を消したまえ。
ああ神よ、我がために清き心を作り、
我が内に名をきれいを新たに起こしたまえ。
我を見舞いより捨てたもうなかれ、
何時の清き御霊を我より取りたもうなかれ。
何時の救いの喜びを我に返し、
自由の御霊を与えて我を保ちたまえ。
されば我、咎を犯せる者に何時の道を教えん。
罪人は何時に帰り来たるべし。
神よ、我が救いの神よ、血を流し罪より我を助け出したまえ。
さらば我が口、何時の受けを歌わん。
主よ、我が唇を開きたまえ。
さらば我が父汝の御名を表さ
ん。汝は備え物を好みたまわず、もし叱らずば我これを捧げん。
汝また反対を喜びたまわず、
神の求めたもう備え物は砕けたる魂なり。
神は汝は砕けたる悔しい心を楽しめたもうなし。
賛美164番。信仰告白をいたします。日本キリスト教団信仰告白は貸し出し賛美歌裏表紙内側に重複されております。 日本キリスト教団信仰告白。
我らは信じかつ告白する。旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを証しし、福音の真理を示し、教会の良いべき唯一の聖典なり。さえば聖書は聖霊によりて神につき救いにつきて、全く知識を我らに与う神の言葉にして、信仰と生活との曖昧なき規範なり。主イエス・キリストによって啓示せられ、聖書によって明かしられる唯一の神は、父・子・聖霊なる三位一体の神でいらしたもの。御子は我ら罪との救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全く生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえ。神が恵みをもって我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により、我らの罪を許して義としたもの。この変わらざる恵みのうちに、聖霊は我らを広げて義の実を結ばし、その御業を成就したもの。教会は主キリストの体にして、恵みにより召されたる者の集いになり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと死の晩餐との聖霊権を守り行い、愛の技に励みつく主の再び来たりたもを望む者。我らは確信に入り、与養の聖徒と共に使徒信条を告白する。我らは天地の救い主、全能の内なる神を信じる。我らはその一人を、我らの主イエス・キリストを信じる。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンピオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の死なる神の身に出したまえり、賢い光で生ける者と死ねる者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、とこしえの命を信ず。アーメン。
ご着席ください。聖書を朗読いたします。はじめに、ヨハネの黙示録3章14節から22節、新約聖書456ページをお開きください。ヨハネの黙示録3章14節以下、ラオデキアにある教会の天使にこう書き送れ、アーメンである方、誠実で真実な証人、神に創造された万物の源である方が次のように言われる。私はあなたの行いを知っている。あなたは冷たくもなく熱くもない、むしろ冷たいか熱いかどちらかであってほしい。熱くも冷たくもなく生ぬるいので、私はあなたを口から吐き出そうとしている。あなたは、私は金持ちだ、満ち足りている、何一つ必要なものはないと言っているが、自分が惨めなもの、哀れなもの、貧しいもの、目の見えないもの、裸のものであることが分かっていない。そこであなたに勧める。裕福になるように火で精錬された金を私から買うがよい。 裸の恥をさらさないように身につける白い衣を買い、また見えるようになるために目に塗る薬を買うがよい。私は愛する者を皆叱ったり鍛えたりする。だから熱心に努めよ、悔い改めよ。見よ、私は戸口に立って叩いている。誰か私の声を聞いて戸を開けるものがあれば、私は中に入ってそのものと共に食事をし、彼もまた私と共に食事をするであろう。勝利を得るものを私は自分の座に共に座らせよう。私が勝利を得て私の父と共にその玉座に着いたのと同じように、耳ある者は霊が諸教会に告げることを聞くがよい。以上です。主イエスキリストの父なる神様、8月第二手術に暑さの中にありますが、健康と信仰を守り、1週間の使わされたそれぞれの場所から教会へと招いてくださいまして、愛する兄弟姉妹とともに礼拝をお捧げできますことを感謝いたします。神様、私たちはあなたの愛と憐れみにより与えてくださいました御子イエス・キリストの真実により、主の十字架の死と復活を通して愛され、罪許され、主のものとして新しい命に生かされているものであります。しかし使わされた地での歩みにおきましては、すぐにあなたのことを忘れ、自分の思いにとらわれて、あなたとあなたの与えてくださいました隣人を大切にすることなく歩んでしまいましたことを告白いたします。そのようなものを招き、主の初め、主の復活を祝う朝に見舞いに出ることをお許しくださいましたことに感謝いたします。どうか悔い改めをもってあなたに向き合い、いただいた御言葉により罪の思いを砕かれ、御心を心に刻み、賛美を 皆を賛美しつつ再び使われてまいりますよう、御霊をもってこの時をお導きください。そしてあなたの恵みにお応えして、あなたを証しする歩みができますようにお守りください。神様、羅国教会がキリストの体として礼拝を大切にし、神様の愛、福音を伝える器として用いられますようお守りください。4月から教会を導いてくださっている森里牧師が夏休みの中におられます。どうかあなたがお疲れを癒しくださって、十分静養していただけますように。森里牧師がお休みの中持たれます礼拝の一つ一つをお守りください。本日説教の奉仕の御用を担ってくださいます太田稔執事を祝し、その務めをお支えください。そして集まった者の心を開き、あなたの与えてくださる恵みを深く心に留めることができますようお守りください。天の地なる神様、我々の胸には心身に重荷を負いつつ歩んでおられる方があり、この恵みの礼拝にご高齢や病、さらにご家族の介護や看護のため、またこの世の務めに出ていかねばならないため集えない方があります。どうかそのお一人お一人を顧み、必要な癒しとお守りと御言葉をあなたが届けてくださり、その場にあって主の平安のうちにお過ごしになれますように。また教会学校の働きをお守りください。厳しい暑さの中、夏休みを過ごしております子どもたちを支えお導きください。そして9月から再開される教会学校において、礼拝を守り御言葉によって養われ、いつの日か自ら信仰を告白できますようにお導きください。また子どもたちを支えている教師の働きを祝しお守りください。神様、今なお変化に苦しむ方々があります。どうか一日も早く争いが収束し、主の平和が世界に満ちますように、私たちもそのために祈りを合わせることができますようお導きください。この時世界の各地で持たれております礼拝の上に神様の恵みが豊かにありますように、これらの感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。
あなたはどこにいるのか。これはご承知のように創世記3章9節の言葉です。口語訳です。アダムとエバが神から決して食べるな、死んでしまうからと言われていた善悪の知識の木の実を食べ、神から身を隠していたときに神が問いかけられた言葉です。前任の岡本牧師はこの言葉は自分の立ち位置や状況を今一度確認するようにとの神からの警告の言葉であり、また救いの言葉であるとおっしゃいました。5月の役員会で私がただ一人2年連続で説教をするという恵みクエスチョンです、与えられました。誇示したのですが、その時この御言葉、あなたはどこにいるのかを聞きました。そして天使の声、おめでとう恵まれた方、主があなたと共におられるを聞きました。それで観念してお受けすることにしました。今日のこの時もインマヌエルの主が共におられることを信じます。本日のヨハネ黙示録の3章は私の洗礼のきっかけとなった聖書箇所でもあり、もう一度振り返ってみようと思った次第です。 皆様からそんな甘っちろい信仰告白だったのかと断罪されるかもしれません。そうなれば来月から私がこの講壇に立つこともなくなります。それも恵みです。ヨハネ黙示録は天上の礼拝の様子が出てきたり、難解なイメージをお持ちの方も多いと思います。また以前社会問題化したオウム真理教がこの黙示録をしきりに利用したという悪いイメージもあります。そして古代のキリスト教会の間でもその解釈と聖典への受け入れをめぐって多くの議論を起こした書物でもあります。しかし397年に開催されたカルタコ教会会議で一応決着、私たちも毎週唱えます教会のよるべき唯一の聖典の一つと決まりました。私たちに馴染みのある言葉も多くあります。一章八節、私はアルファでありオメガである。そして四章八節、聖なるかな聖なるかな聖なるかなと、一章八節の今おられかつておられやがて来られる方は賛美歌561番の歌詞になっていますし、本日歌いました賛美歌164番の歌詞には5章12節の御言葉が採用されています。最初に私の洗礼のきっかけとなった歌詞と申しましたが、15節です。私はあなたの行いを知っている。あなたは冷たくも熱くもない、むしろ冷たいか熱いかどちらかであってほしい。熱くも冷たくもなく生ぬるいので私はあなたを口から吐き出そうとしている。この生ぬるいが引っかかったのです。この当時キリスト教はユダヤ教やローマ帝国から迫害があり、組み出しにあるようにラオデキア教会の人々にその信仰を問うものだったのですが、私にはその意識はあまりなく自分への問いと捉えました。二十歳の頃教会学校のヘルパーをさせていただいたり、春に1週間のワークキャンプ、昼間は老人ホーム等での労働奉仕、夜は聖書の学びというものですが、これにも積極的に参加したりと教会生活を頑張っておりましたので、斉藤牧師から受洗のお勧めがありました。現在のこの街道にはクリスチャンホームで育たれた方の方が多いでしょうか。当時は私の周りには初代のクリスチャン青年が多くおられました。みんな熱心でした。ただ彼らは特別の出会いがあったから受洗されたのだ、パウロもダマスコ途上で決定的な出会いがあったではないかとみんなを羨ましく思っておりました。それに引き換え我が家は慶応元年生まれの曽祖母の代からのクリスチャン、三代目四代目ともなると信仰はだんだん薄まってくる、信仰が生ぬるいのも当然と開き直っておりました。自分に直接出会ってくだされば、直接語ってくだされば信仰の道に入ってもいいけれどというような態度でした。牧師がご両親も喜ばせますよと言ってくださっても、当時は遅れた反抗期、全然心に響きませんでした。もしルカ福音書15章の迷える子羊の例え話のところです。悔い改める一人の罪人については、悔い改める必要のない99人の正しい人についてよりも大きな喜びが天にある。この御言葉が私に届いていればもう少し早く受洗に至っていたかもしれません。かといって教会を離れるわけではなく、友と一緒に楽しく教会活動をしていました。ただ受洗の話になると、もっと聖書が分かったらとか、パウロのような出会いがあったならと心を閉ざしました。友達の一人が決心したと言ってきました。恵みを感じているのならキリストのもとで元へえいと飛び込むことも必要やでと勧められもしました。牧師のお勧めを20節の見よ、私は戸口に立って叩いているの戸を叩くキリストのお勧めかなと思い、私も決心しました。 受洗後はパウロのように180度転換して熱く熱くなりましたと言えたらいいのですが、あまり以前と変わりません。それで本当に受洗の決心は正しかったのだろうかと感じるようになりました。ただこの生ぬるい私をも主は用いてくださいました。青年交流キャンプの前身でしょうか、教会青年が集まる大会を開こうと大阪教会を会場に準備会が始まりました。大阪教会は今度来てくださる久保田先生の教会です。私が楽譜教会代表で参加しました。代表といっても大阪教会が私の大学から徒歩15分ということで選ばれたと思います。大木秀夫先生をお招きして記念講演を開催しました。楽譜協会からも多くの参加者があり感謝でした。私のもとに記録が残っていないのが残念です。開会礼拝の指揮をさせていただいた私の栄光も残っておりません。その後も正しい歩みの形でしたが、神からの問いかけは何度も聞き、立ち位置を修正していただきました。開業して日曜日の礼拝出席が困難になったとき、母が59歳で不治の病と分かったとき、このときは楽譜教会一不幸な存在と思ってしまいました。そして一つの転機は父親の死でしょうか。あなたはどこにいるのか、大竹の信仰はどうするのかとの問いかけです。その時吉明24章14節以下の信仰告白が示されました。シケムの契約です。ヨシアはイスラエルの全部族をシケムに集めて言います。もし主に使いたくないというのならば、川の向こう側にいたあなたたちの先祖が使えていた神々でも、あるいは今あなた方が住んでいる土地のアモリ人の神々でも、使いたいと思うものを今日自分で選びなさい。ただし私と私の家は主に使えます。すると民は答えます。主を捨てて他の神々に使えることなどするはずがありません。私も一歩踏み出せた気がします。その後もたびたび戸を叩くキリストは励ましてくださいました。この教会へ3度来ていただいた元東京神学大学学長近藤克彦先生、覚えておられるでしょうか。3回目は2007年の楽譜教会創立100周年の記念礼拝の時です。先生がクリスマスのメッセージという書籍でこの箇所を引用されておりました。戸を叩くキリストは十字架のキリストです。人間の拒絶に耐えてなお人の罪を許す神、その神のノックです。と賛美歌2編196番救い主は待っておられるお迎えしなさいもこの戸を叩く聖書箇所を歌っています。今日も感想が歌詞付きで歌われました。持つべきものは家族かなという思いであります。事務所にこの聖書箇所を題材にした絵が置かれています。ドアノブのない戸を主が叩いておられます。戸は中からしか開かないのです。10年ほど前に教会の片隅にあったものを私が探し出して1階に下ろしました。セピア色をしていますので、私60歳の時に井上が直画伯に書き直していただき今に飾っています。先ほどのセピア色の絵は1階の集会室に今日西村執事が飾ってくださいました。また帰りがけにでも覗いていただければと思います。今なお生ぬるい信仰の私ですが、かつて 私に直接出会ってくだされば、直接語ってくださればという私の姿は、今振り返ってみても何という傲慢、視覚転倒といいますか、神との関係の逆転状態でした。ヨハネ15章16節の御言葉です。あなたが私を選んだのではない、私があなたを選んだの主のお言葉が聞こえます。現在祈祷会では森里牧師に導いていただいてロマ書の学びをしています。パウロの語る福音、パウロの立ち位置を繰り返し聞いております。学びの一端を2つほど紹介します。祈祷会出席の方は再確認ということでお願いいたします。パウロの立ち位置は、私たちは神の義という傘の中にある、そしてキリストの真実によって私たちは神の義をいただいたということです。決して私たちの信仰が神の義、救いを受けるための根拠ではないということです。本日もう一箇所を読んでいただきましたエペソ書2章8節にも信仰という言葉は出てきます。あなた方は恵みにより信仰によって救われました。このことは自らの力によるのではなく神の賜物ですと語られている通りです。私たちの義、救いは私たちの信仰で獲得したのではなく神の賜物のおかげです。キリストの真実、キリストの真心、キリストの誠、これが信仰義人の意味です。キリスト教迫害の急先鋒があったパウロが神を義を語るときはロマ書5章8節10節を語ります。私たちがまだ罪人であったとき、自分がまだ敵であったときに、すでにキリストが私たちのために死んでくださったと、恵みが先にあるのです。私の受洗のきっかけもパウロの言葉を借りるなら、まだ敵であった時から主は戸を叩き続けてくださいましたとなります。自分で信仰を選び取ろうとしておりました私を主は責めるのではなく、忍耐をもって戸を叩き続けてくださいました。感謝です。もう一つは、律法は解放と許しの言葉ですの説明が心に残っています。ご存知のように十回は出エジプトを果たしていただいた民が神からシナイ山でモーセを通して与えられました。まずエジプトでの奴隷状態からの解放があります。しかしイスラエルの民はモーセが麓へ十回を持ち帰るのを待ちきれず、金の格子を作って神とし、それを拝んだのです。神はこの行為に激しい怒りを示されましたが、民を再びエジプトの地に追い返されたでしょうか。いえです。モーセは十回の板を叩き割りました。しかし神はその後モーセの取りなしの祈りに応えて十回を再び石の板に刻んで再授与してくださったのです。許しです。受洗後もたびたび神から離れ戸を閉じてしまう私を、神は受洗前には戻されないのです。20節、誰か私の声を聞いて戸を開ける者があれば、私は中に入って食事を共にしようと語ってくださるのです。繰り返し、主の食卓、聖餐式に招いてくださるのです。私、人生の下り坂の人生を歩んでおります。一山も二山も越えました。力を抜いて歩めます。転ばないようにとだけ注意すればいいのです。それも インマヌエルの主がいてくださいます。エゴエミ7月の説教で学びました。私だ、恐れることはないと言ってくださいます。信頼して歩んでいきたいと思います。この御堂に集っておられるお一人お一人もいろいろな形で招かれたと思います。ルカ福音書15章は、神の民の回復は、主は神は歓喜される、大喜びされるということです。この神の恵みの選びと救い、ともに感謝して応答していきたい。すなわち、これからも日本キリスト教団信仰告白を共に告白する群れであり続けたいと願います。祈ります。天の父なる神様、この時を感謝いたします。終戦記念日を前に、まずウクライナの平和を祈ります。苦しんでおられる方々のもとに主が寄り添ってくださいますように。この御堂に集う一人一人をあなたは捉え、主のものとしてくださいました。アーメンなる方、真実な方に感謝いたします。これからも本当の命の交わりに預からせてくださいますように。そして主の証人、福音の証人として世にお使わしください。一言の祈り、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
お差し支えのない方はお立ちください。賛美262番。 弱せてください。感謝と献身の主義として献金をお下げいたします。
御在天の父なる神様、主の皆を賛美します。この1週間厳しい暑さが続きましたが、無事に過ごすことができたことを感謝いたします。私たちはこの1週間という短い期間でさえあなたのことを忘れてしまう罪深き存在です。ですがどうか憐れみ深いあなたの心で私たちをお許しください。本日は大民の留守の席を聞き、皆で共にあなたを賛美礼拝できたことを感謝いたします。さまざまな事情でこの礼拝に集えない兄弟姉妹がいます。どうか彼らの上にも私たちと同じくあなたの豊かな恵みと慈しみをお与えください。あなたからいただいた宝の一部を感謝と献身の印としてお捧げいたします。どうかあなたの御用のためにお使いください。この小さき祈りを主イエスキリストの皆を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
修法に従って報告をいたします。本日の集会といたしまして、青年会御本館集会が礼拝において持たれます。今週の集会といたしまして、聖書研究祈祷会16日水曜日は休会となります。次回は9月より再開いたします。牧師休暇中の8月の教会について記されておりますので、各自お読みいただきましてご協力のほどよろしくお願いいたします。牧師の休暇に伴い8月中は役員が交代で牧会祈祷説教をいたしております。奉仕を担う役員のためお祈りくださいますようお願いいたします。その他は各自お読みください。それではお差し支えのない方はお立ちください。正英541番
ち上がってください。生ぬるい信仰を擁護するような話になってしまったんですけれども、準備段階でどうしようかなと思うんですけれども、7月の森田先生の説教で、御言葉は甘いという話がありましたので、それに甘えてそのまま続き話させていただきました。本日のお客様をご紹介いたします。石山教会牧師、大坪信明先生。今年から赴任されました。他、連絡案内ある方ございますか？では、伝道委員会から一つお伝えいたします。正式にはまだ発表してなかったと思いますけれども、今年の伝道月間の講師は、次年度からこの教会に赴任していただく久保田先生をお迎えします。10月8日に来ていただきます。この恵みをしっかりと受け止めてお覚えください。それと次週バザー委員会を開きます。各部の代表の方よろしくお願いいたします。それではこれで終わります。